はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくアンジュです。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
2018年、ね、
はい、
第1回目のお気楽でございまして、
はい、
ね、平成も30年ですよね。
ねえ、
ね、小渕さんが、平成っていうね、
はい、覚えてます。
あれを出したのが30年前だと。
やだ
なんか
早
っ。はい、僕25歳ですからね。
ああ、そうですよね。そう、
まだね、25ですよ。
うん、娘たちだ
そう、僕の子供よりまだ年下なんですよね。長女よりも。
はい、そうですか。
平成って長かったというか、なんか、ね、僕らにしてはすごいこう、
つい最近に思ってましたけど ね、
あれから30年経ったともうびっくりびっくりやね。
ねえ、平成30年って書くたびびっくりしてます
ねえ、うん、面白いな、本当。 、はい、そんな時代があったんやと言いながら、はい、なんか平成も30年で最後ラストイヤーらしいんで、もう次の時代がまたやってくるわけですね。
そうですね、
昭和平成なんとかと
ね、
3時代にわたって我々生きていこうと。
本当です、
うん、いうことで何の話やということで、まあ、今年もね、はい、張り切ってまいりたいと思います、はい、まあ、新年一発目ということで、アンジュさん、今年はどんな、なんか年にしようなんていう。
そうですね、やっぱり、昨日じゃなくて去年に引き続いてね、いろんな方とセッションさせていただいて、足立さんと一緒に PPC させてもらって2年経つんですけども。
ああ、もう2年経ちましたか、
うん、そう、やっぱりこう、はい、継続的にね、ポツポツと、つながってくださってる方たちなんかは、
はいはい、
あ、こういうことかって最近思ってるのがね、やっぱり苦しいから来られるんで、
そもそも
苦しみがなくなったり、良くなったりっていうのはもちろんあるんだけども、そこにこだわらない。要するに、ネガがポジティブになって終わりじゃなくてね、そこがね、関係なくなってるんですよ、皆さん。
まあ、もうポジだろうがネガだろうが、
そう、で、良くなりましたわ、ありがとうございましたっていう話ももちろん中にはあるけども、そこがゴールじゃなくてね、なくなりませんね、これはっていうような話だとか。
そこなんだよね。
そうで、そこにね、すごくね、明らかんとされてる感じが伝わるし、なんかこう良くなって嬉しいっていうよりもですね、関係ないっていう、まあ一緒なんだねっていうところがものすごく皆さん自由になられてる。
その自由なんですよね。
で、そうですよね。
ちょうどね、本編もそういう話でね、
はい、
どうしてもこんな言うたら悪いねんけども、浅い理解の人が多くて、要はそのもうどうしても思考で全部こう理解しちゃおうという。
あ、なるほどね、
で、
思考でしたよ、私も。
そう、
どうなんだと。
あのね、思考の前の理解って実はあって、それは感覚的理解って言うんですけど、それをしっかりと、腑に落とす、
はい、
その上で思考というものの理解が成り立ってるんです、実は。
そっか、
だから、土地をこう家建てるときに土地を更地にするじゃないですか。
はいはい、
その状態にまずしてしまって、そうすると上に建つ家って別に3階建てだろうが4階建てだろうが、
はい、そうです、
洋風だろうが和風だろうが何でもしっかり建つんですよ。
そっか、更地の状態にするのが浄化ワークですね。
そうやね、この更地1回やっとかんと、もうね、すぐ倒れます。
そこからもう好きな家を建ててやればいいわけですもんね、好きに建てなくてもいいしね。
自由自在っていうのはそういうことであってね、ありがとうございます。新年ね、そういう話していただくと、だから PPC も、続けて、 PPC っていうのはもちろん関連浄化の、親戚みたいなもんやから。
そうです、
そういう内観法なんでね。
そうですね、内観法に加えてね、もう強化してますので、いろんなコーチングみたいなものとかも ね、たくさん入れてやってますので、ぜひまた。
だからね、良いことがあるとか悪いことがあったとかそんなんじゃなくてね、その前にさら地にしてしまって
ね、
そしたらだって、新築になったらどうですか、もう台風来ませんか。
そうですよね、
いや新築建てたから、うん、台風うちだけは来ないですなんてありえないじゃないですか。
ね、ありえんありえん、
うん、だからねそんなこと言ってるんですよ。
うん、あ、そうなんですね。
ジガちゃんって
楽しみ楽しみ、
うん、台風は来るよと、
うん、うん、
でも家しっかり建てとったらね、あのそれ揺れるかもしれんけど、ね、それでパニックになったり、うん、することないやんか
ね。これやったから来ないって結構思ってる方多いので、
本当ほとんどそういう層が多いですよ。
そうそうそう、来るのね、
うん、っていうところに安住して、そうそうそう、そこそこそこそこでございます。はい、新年早々ね、その話できてよかった。僕はね、はい、今年はね、もう関連ジョーカーワークどうもテイクオフコース作って10年経ちますので
ね、10年一区切りみたいな、
もう全然新しいこと、
はい、
うん、この春ぐらいからですね、
やったー待ってました。
もうこれは私もそろそろどうなんでしょうね、僕の中では長くて10年、
はい、
うん、この仕事を思ってるんでなと、うんうん、はい、うん、だから、この10年で次の世代の人たちにこうね、僕らがバトンを渡せたら、うん、
あ、バトンタッチのね、うん、10年ですね。じゃあ
もうバトンを作ろう思ってるんですよ。
バトンを、はい、うん、
だから足立がどうじゃなくて、いい、足立がじゃあポックリ生きよったでと、うん、ほなら次生きてる人誰、あ、じゃあこの人生きていったらええやんと。
本当ですね、
うん、どんどんね、そういう風になっていったらね、
私もそれすごい大賛成、私もそうやって思って ね、いろんなことしてます。
あなたは長生きそうな方なので、ぜひ島田さんとの
みんなでやりましょう。
うん、そうやね、だから、またね、面白いものを皆さんの目の前にドーンとね、はい、こうお渡しできるようなものがあればいいなと思って今頑張って作っております。いいですね、よろしくお願いします。
はい、
それとですね、はい、うん、旅のチャイフラットさん、ヒデさん頑張っていただいて、はい、次回第8回、今年一発目は20日ですね、土曜日、観念って何ということで、
うんうん、
言葉は全て観念であるなんて、まあ、常々言ってるんですけども、
はい、
さっぱり分かりませんというね、うん、方が多分多くいらっしゃるんじゃないかなと、
はい、
だからですからね、もう観念ってなんだってね、観念以外この人間業界にあるのかっていうようなね、
うんうん、
話を、じっくりと皆さんでディスカッションすると、
はい、
貴重な機会なんで、1月20日土曜日、旅のチャイフラットさん、はい、もうね、ぜひ僕近くやったら僕毎回行きたいです。
うん、うん、
うん、もうでも今年も行きます。
はい、
またね、申し込もうと思ってますので、ぜひ1月20日行ってみてください。はい、それとですね、SBC、この間ね、秋一緒にやらせていただいたヨシさん、
はい、
のグループレッスンは、28日日曜日、
はい、
やりますということで、
はい、
今ね、どんどん DVD 発送させていただいてて、
あ、そうですか、
はい、DVD のいいところってここやなっていうのはやっぱり、うんうん、SBC なんてそんな1回で覚えられへんから、
はい、
うん、目の前のテレビにこうヨシさんが出てきてね、
あ、確かにね、うん、じゃあ何回も見れたらいいね、
そう、吸って吐いてっていう、こう目の前にいるので いつでもその
ね、絶対言うと笑える、
そうそう、レッスン、僕が言うとなんかね、あれですけどね、本当にいいなと思います、
はい、
うん、ですので今日からね、一般発売も始まりますので、
はい、
ぜひね、SBC 近い方はグループレッスンに行ってみてください。はい、2月のスケジュールも出ておりまして、2月は10日土曜日と25日の日曜日です。
はい、
はい、ぜひね、体もね、太極拳も、はい、明日太極拳でしたっけね、土曜日、
そうです
ね、
1月だけ第2になってますが、毎月ね、第1土曜日の9時からやってます。あ、そっかそっか、うん、1月新年は明日、
ね、また ね、 太極拳も SBC も動く前ですからね、
はい、
太極拳1月まだ寒いかもしれへんけども、
その寒さがね、シャキッとしていいし、うん、ちょっと面白い実験なんかをもうさせてもらおうと思うのでね、あ、やっぱりそうかって、あ、
それは落として、ね、寒いからこそできるような実験ということですか。
そうで、外でね、
あ、外で、うん、あ、こんな面白そう、ね、はい、アンジュさんのブログで、はい、行こうかなって人はポチッと申し込んでいただいて、うん、
久しぶりにブログね、更新して、うん、まあ置いたので、
うん、じゃあ、とりあえずアクセスしてみたらいいですね。
そうそうそう、太極拳の案内を分かりやすくさせてもらいました。
はい、アンジュさんの太極拳もぜひね、毎月やっていただいてるので、はい、
うん、
ぜひ遊びに行ってみていただきたいと思います。
はい、
はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。 はい、本日は S さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、幸せになることはできないということですが、では何のために関連増加をするのでしょうか。
はい、ありがとうございます、ね、まあ、新年早々シンプルな、ズバッと来てますけども、
ズバッと来てます ね
幸せになることができないんだったら、
はい、
別に浄化枠なんかやらなくてもいいじゃないか、っていう話なんですけど、
どうすんのっていう話でね、
これね全くその通りでね、
はい、
別にやらなくていいんですね。
確かに ね
やらなきゃいけないなんてものはこの世界にはなしでございまして、何一つない、そう、その通り、だから本人良ければ全てよし、
はい、
これ大前提。これね、こんな話するとね、すぐ思い出す話があって、
は
い、これね僕にとってショッキングだったんですけど、
はい、
沖縄時代でね、沖縄でセミナーやってた時に、
はい、
セミナー終わった後にある男性からこう声かけられたんですよ。で、話聞いてると、僕は苦しみもがきながら、生きていこうと思いますと、関連浄化をすると楽になるんであれば、僕はやらないでおこうと思いますと、いう話を私に、していただきましてですね、
はい、
こんな人もいんねんと、ちょっとびっくりしたんでよく覚えてんねんけども、
はい、
僕はやっぱり苦が少ないは良かったんですね。でみんなそう思ってたんですよ。
はい、
と思って、わざわざセミナーに来ていただいて、なかなかこの人面白いなと。
面白いですね、
でもね
今ではわかるけど当時へーってなると思います。私も
そう今やったらわかるんですよ。
わかる、
その人多分ね、もうすでに楽な道にたどり着いてるはず。
多分そうです。
だから
そうだもん、
さっき言ったような、
あ
の人さらちに家建ててあるんです、もうすでに。
そっかそっか、さっきのさらちの話ね、分かりやすかったですけど、そうですよね。
多分ね、僕それ以上詳しく話聞いてないんでよく分かんない、でもあの人のその時の顔とかなんかすごいこうすっきりされてたんでね、多分そういうことじゃないかなと思うんですけども、今回のねお気楽のテーマは、
はい、
一元的幸福論、
はい、
という話を、ね、前編後編に分けて2回で、ちょっとお伝えしてみたいと思うんですけども、一元的の一元、
はい、
ね、もうその言葉の通り一つである、以上おしまいというね、これはもうどうにもこうにも説明のしようがない、
はい、
比
較ができないってやつですね。
そう、終わっちゃってるんですね、もうね、
はい、
で全ては一つであるという言葉を使ってしまうと、
二つはどうなのとかね、
そうやね、
考えるとね、
大体ね、あれもこれもそれも、
はい、
みんな根源で一つにつながってるって解釈をどうしてもしてしまうんですね。でもそれってやっぱり概念的理解、
そうですね、
これもあれもそれもってやっちゃった上で、実はこれってやっちゃうんですけども、これじゃ分かんないんですよ。
そうですね、
例えばほら大きな雲が一つぽっかり浮かんでた、
はい、
なんて思ってたらポッと見たら二つになってた、とか、3つあった雲がしばらくして見ると1つになってたとか、逆なくなってたとか、
はい、
これどういうことなんかというと、そもそもこれとかあれとか、指さしているのは思考であって、そもそもこの世界ってこう分離した試しがない。
そうですね、そうだったんだよね。
そう、あれとこれってやっての思考がやってるだけの話があって、
そう
あれとこれなんてないんですよ。実は
どんだけないって言っても分かんないですけど、本当そうですよね。
だからあるじゃないかっていうのはいいんですよ、ただそれは
本当にないっていうのをさらちですもんね。
そうだから自我ってね、こうしたら調和が取れますよなんてことを言うんですけども、そもそも不調和という概念は、自我が作り出、思考が作り出したものですよね。
そうですね、調和を思うから不調和もできるしね。
そう不調和を思うから不調和ができる。
そう戦争があるから平和ができる。もう全部そうですもんね。
そうなんですよ。人間業界ってどうしてそうなるかというと、この私というこの自我が中心に鎮座しているので、
はい、
私と他人、ね、これとあれ、幸せと不幸みたいな、二元世界になっちゃう。
なっちゃうなっちゃう、
うん、これねもう当然なっちゃうんですね。
うん、なっちゃっていいし、うん、自由にねなっちゃえばいいんだけど、そこに不自由しないっていうね、う
ん、そう、だからそこに真理はないんですよ。
うん、
正解がないんですね。
ね、
うん、そもそも間違っている、間違いの中で楽しんでいる、うん、相反する言葉は全て幻想であるというね、
はい、
ここは分かってるかどうか、
うんうん、
うん、だから人間業界だけにあるこの独自の基準じゃないですか。
そうですね、
正しい間違い、
うん、
良い悪い、
はい、
うん、微臭、天地、優劣、左右、うんうんうん、上下といういろんな相反があんねんけども、
あるある、うん、
これも人間業界だけに存在している基準であると。
そうですね、う
ん、しかも国が変わればその基準も変わってしまうという特ええ加減なもんなんですよ。
うん、
うん、だから、幸せになることができないというのは、
はい、
もうここまで説明してきたように、
うん、
幸せと不幸っていうのは同じコインの表裏の関係性であって、
はい、
幸せという言葉を掴んでる限り、
うん、
もうそれはコインを掴んでるのと全く一緒なんですね。うん、だから漏れなく不幸もひっついてきちゃう。
はい、
うん、ここをどうしても忘れがちになってしまうわけね。
うん、
うん、ついに幸せになったぞっていう方がいらっしゃるとすれば、
はい、
ね、しばらくすると幸せではない現実を経験することになる。
そうですね、
必ずなります。
なりますね。
うん、だって表だけちょうだいなんてことはもう不可能なんですね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、じゃあ表いいですよ、表だけちょうだいって表だけ向けてこう手にすんのは構わへんわけやね。
うん、
あ、幸せ、ついに手に入れたってやって、で、うん、次の次またしばらくするとそれ今度裏側になってるだけの話になって、うん、だからそもそも裏ひっついてきとったっていう話なんですよ。
そうですね、
うん、しばらくそれを見なかった、忘れてたという話だった
ね。確かに確かに、
そうそうそう、だからね、幸せになるということはできないけども、
はい、
幸せに生きるってことはできる。
そうですね、
ここの違いなんですね。
うん、
うん、じゃあ一体どこちゃうねんという話をしてみたいんですけども、
はい、ま
あ、実際腑に落とすには実際に体感していただくしかない。
うん、
うん、ピンでもね、ピンとくる方はちょっといらっしゃる可能性もあるので。
そうですね、
ちょっとね、我々ちょっと話をね続けてみたいと思うんですけども、
はい、
さて一体何のために観念を浄化するのか、
うん、
ね、これはね、苦しみを作り出している、
はい、
これ2つのねじれがあります。
はい、
ねじれちゃった、
ねじれちゃってる、
うん、これをね解消していくためにあるんですね。
はい、
で、今日はその1つの話をしたいんだけども、
うん、
それは自分の中にあるねじれ。
はい、
うん、もし自我が一人だったら、
うん、
一人称だったら、これね、ものすごく楽な人生だと思うんですよ。
はい、
うん、例えば独身生活を楽しんでいる自分がいる、
うん、
もしね、楽しいなっていう自分だけやったら、
はい、
これハッピ
ー、うん、
ね、でも大概早く結婚しろよとかね、
うん、
なんで婚活しないんだよとか、
はい、
ね、もう一人の自分がいたらどうなるのか、
うん、
あのね、みんな経験あると思うねんけども、
うん、
早くやらなければいけない仕事をほっぽり出して遊んでいる、
う
ん、なんか心から楽しめない。
そうそう、今楽しんでないですよ ね、 やらなきゃと思いつつやってるからね。
そうそうそう、だから例えば、うん、お気楽の台本書かずに釣り行ってたら、
はい、
もうずっと台本のことが頭あるんですね。
確かに、
何してんねん俺と。
うん、やっちゃえばいいのにね、やれない時ありますよね。
そう
私もあります、まあ、
それは人間だというものやけども、
人間っぽいなと思います。
でも、はい、後ろめたい感じがして心から楽しめないと思うんですね。
本当本当、
うん、でもしかしたら私は結婚に縁がないかもしれないが、
うん、
うん、でも今の自由な生活の方がいいなってね、
うん、
そういう自分がいれば、
はい、
その自分しかいなければ心は安らかである。
そうですね、
うん、でね、先ほどお話ししたその沖縄の、
はい、
苦しみもがきますというね、
うんうんうん、
男性ですけども、
はい、
もしその人の中にねじれがないとしたら、これね最強やと思うんですよ。
そうですよね、
だって人生は苦であると、
うん、
申しておりますけども、これでおしまいになっちゃってる、
うんうん、
最初から苦を受け入れてるわけですから、
うん、
すっかり心は安らいでいる。
はい、
うん、だって、嵐来るよ、
うん、
うん、雨も降るよ、
はい、
晴れもあるよ、うん、そうだもん、だってそれで、うん、心がドーンと落ち着いちゃってたら、
うんうんうん、
雨降ったら、ああ、雨だな、どうしまいじゃないですか、
うん、もうそれがそれっていうことはもう本当に苦っていう え、苦なんだって思うけど、そうじゃないですね。
そう、そう、そこ大、すごい大切なの。ね、苦は苦じゃないんですよ、実は。
もう苦にくっつけてる自分のなんか恐ろしさだとかね、
はい、
不愉快さだとか、もういろんなものがあるから、え、苦なの、もういいわっていう気分になるけども、今言ってるその苦っていうのがね、そうですよね。
そう、苦はね、受け入れると苦じゃなくなっちゃうの、
うん、そうなんです。もう苦しかなかったら苦は苦だし、
そう、
本当に
孤独は孤独だし、受け入れてるかどうかなだけの話であってね、
うん、でも全てね、寂しいは寂しい、全部そう、
そう、普通はね、うん、でもうわー、苦がやってきたぞーと、
あ、
一体どうしたらいいんだよって、
そうなの、そうなの、う
ん、私が不幸なのはみんなあいつが悪いんだなんてね、
とかね、自分のせいにしたりね、
そう、もう自我が大騒ぎ始めちゃうんですよ。そうそう、これが苦なんです、
は
い、
ええ、
うん、これが苦悩というやつであってね、
うんうん、あ、うん、苦悩ね、
うん、うん、だからね、自分の中にねじれがないと、
うん、
それだけで超ハッピー、
そうですね、
うん、過去を悔やんでみたり、
うん、
ね、未来を心配してみたりすることがなくなってくるので、
本当、
うん、心はね、子供に帰ったように軽やかになる。
そうですね、今しかないって子供思ってないけど、あんまりね、考えることがないから今に生きてるんですけど、
そうそう、よくね、本当にその通りで思い出していただきたいのは、子供帰りするんですよ。
確かに、
うん、あの、子供帰りするとアホになっていくとか
じゃなくてね、
うん、あの、忘れていくわけではなくて
、
うん、今に生きるようになってくる。
本当本当、もう目の前の砂の、ね、うん、山作るとかね。
さあさあさあさあ、
でそんな感じで作業になってきますよね、うん、手元の、
ね、砂をね、こう、うん、ダーッとね、その踏み潰されてね。
ねえ。
うわ、何すんだよって泣いてね。で、なんか知らんけど、隣でお弁当食べてるのがその子だったりね。
ねえ、
うん。もう切れちゃってるんですよね。
本当本当。
うん、そういうことがね、普通にできるようになってくる。
ねえ。
うん。だからね、自分の中のねじりを取っていく、それがね、観念ですと、この間、お話した完全版というやつで。
はい。
結婚してもいい。
うん。
結婚しなくてもいい。
うん。
これね、無脅迫の状態なんですよ。
はい。言ってみると、本当にさらんとね。
そう。
同じになっちゃうから不思議ですよね、あれ、やってみると分かるけど。
どの自分にも脅迫されていない。
あ、脅迫、
うん、でも我々人間って長年脅迫され続けてきておりますので
ねえ、自分で自分を脅迫して苦しんでますよね。
そう、
うん、
で、その脅されるということになりきっているので、
はい、
これね、無脅迫の状態に入っていくと、
うん、
一時的にふわふわした気分になって、
うん、
ちょっと落ち着かないなと思うかもしれない。
はい、
うん、それよりなんか後ろから蹴り入れられてる方が、
うんうんうん、
なんかいつもの蹴りだなみたいな。
そうね、なんか慣れ親しんだ、
そうあれ今日蹴られないのみたいなさ、
あれみたいな、
そうでもね、しばらくすると、うん、このスッとね、地にこの足がついていくような感じで、
あ、そっかそっか、
しばらくするとそれが普通になってくる。
はい、
落ち着いてくるんですね。
うん、
うん、だからね、ぜひね、ねじれを取っていただきたい。
はい、
で、観念浄化やっていきますとね、うん、こう人間浄化が作り出した概念言葉から自由になる。
はい、
うん、もう結婚とかいうのも頭にこう浮かんでこないんですね、もう。
そうですね、
するとかしないとか、
それがそれですよね、うん、
うん、そうだからね、ああ今まで一体何を悩んどったんやろ
ねえ、
うん、そんな感じになってくるんで、
うんうんうん、
ね、このね、2018年をぜひですね、
はい、
自分の中にあるねじれを、
うんうん、
解消して、この今この瞬間というやつをですね、
はい、
大いに楽しんでいただきたいなと思います。
はい、
はい、もう一つのねじれの話は、また来週、うん、
はい、
ピッカリちゃんの、後任の方は一体誰なのか、
誰でしょう、
ぜひ聞いてみていただきたいなと思います。
はい、
ということで、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。